ブリーラディオのプロダクトハントデイリーへようこそ。パーソナリティの葵です。今日もプロダクトハントで見つけた新しいプロダクトをいくつかご紹介していきます。
そしてユーマです。今日は Mac アプリとして動くコーディングエージェントのインターフェース、 AI エージェントごとに専用コンピューターを提供するサービス、それに研究論文の執筆を一気通貫で担う AI エージェント群などを取り上げます。
さらにローンチ動画を作る AI ワークスペースに、話すペースに合わせてスクリプトが追従するテレプロンプター、それからローカルで動く Mac 向けの文字起こしツールや画像管理アプリも。
捨てられたサイドプロジェクトの墓地を名乗るちょっとユニークなサービスまで。それでは本編へどうぞ。
まずは OMLX。 名前から Mac 専用の大規模言語モデル推論サーバーで、メニューバーから起動して Mac そのものをフル機能の推論サーバーにしてしまいます。テキストだけでなくビジョン、OCR、埋め込み、リランカーモデルまで扱え、連続バッチ処理にも対応しています。最大の売りは RAM と SSD を組み合わせた階層型 KV キャッシュで、OS を再起動しても保持されるため、クローコードやカーサーの応答が約90秒から5秒程度に短縮されると主張されています。OpenAI とアンソロピック両方に対応した API をそのまま差し込めるので、既存コードからの移行も比較的スムーズだそうです。
ネイティブの Swift 製でエレクトロンではない点に加えて、Apache 2.0 のオープンソースというのがポイントですね。商用利用も視野に入れた運用ができます。次のスーパーエージェントは Mac アプリとして動くコーディングエージェント向けのインターフェースで、メーカーは Cloud Code for the Last of Us 位置づけています。ターミナルではなく Mac アプリのように使う発想で、クローデコードをローカルで実行し、ユーザーがすでに支払っているサブスクリプションをそのまま利用します。特徴はエージェントに実物のコンピューターを持たせる点で、ログイン済みセッションを保った実際のブラウザを操作し、その様子を画面で見ながらクリックの途中でも取り返せます。 iOS シミュレーターをフレームバッファーからストリーミング表示し、エージェント自身がタップやスワイプで操作、チャットはサイドバーにグループ化でき、再起動後もコンテキストが残ります。加えて各チャットは独立した Git ワークチュリー上の専用ブランチにコミットし、ユーザーのチェックアウトを動かしません。 iPhone アプリを QR コードでペアリングすれば、エージェントの要求を承認でき、鍵を保持せず何も保存しないリレー経由のエンドツーエンド暗号化で、リレーは自分でも運用可能。ただしこれらは全てメーカーによる主張で、実証された結果ではありません。Mac アプリ、iPhone アプリ、リレーの3点は MIT ライセンスで公開され、 Apple による交渉も済んでいます。対応モデルは現時点でクローデコードのみで、 CCODEX とアンタグラビティは近日対応とされています。
ただコミュニティのコメントでは、この実ブラウザ操作が機能であり最も考え込む部分と評され、議論の焦点になっています。エージェントは受信トレイの読み取りと送信を区別できず、どちらも成功を返すツール呼び出しなのに、片方だけが取り返しのつかない資質を伴う。だからサイト単位ではなくアクション単位の許可リストを求め、注意が落ちても権限が残る以上、送信や投稿、支払い、削除のクリックは人間の承認に戻すべきだと指摘されています。途中で取り返せる方式も、監視はスケールしないという意見が出ていました。一方で、時間をずらして同じファイルを編集する2つのエージェントが互いに気づかない問題をワークトリー方式が防ぐ点は評価されていました。
マラタイムは AI エージェントごとに専用のコンピューターを提供するサービスです。料金はエージェント1件あたり月額1ドルからで、対象は AI エージェントを販売し数百から数千を動かす企業。インフラの構築や管理、スケーリング、自動スリープとウェイクをマラタイム側が引き受け、各エージェントは分離された永続 VM 上でブラウザ利用、ファイル作成、コード実行、状態保持ができます。仕組みとしては、1回の API コールで顧客 ID 付きの専用マイクロ VM が起動し、シークレットを保持したままライフサイクルウェブフックを送ります。エージェントごとに独自カーネルを持つマイクロ VM なので、他顧客の VM とデータが混ざらず、視覚情報は暗号化して保存され、所属する VM にだけマウントされるというのが同社の主張です。 SDK はタイプスクリプトと Python、REST を用意し、 OpenClaw や Helms、CrewAI、LangGraph といった既存フレームワークに対応。無料プランは3エージェントまでカードなしで始められます。
ただ永続性の主張がコミュニティの焦点になっています。スリープとウェイクを繰り返した後に何が実際に残るのか、誰も確認していない。ブラウザプロファイル、つまりクッキーやローカルストレージ、ログイン済みセッションまで残るなら製品の中核ですが、ディスクだけが残ってプロファイルがリセットされるなら、再認証が頻発し、 そのコストはドルではなく時間として現れると指摘されています。ある投稿者は、数週間同じ状態を持ち続けたエージェントが、古くなった状態に基づいて誤って自信満々になる失敗を当日経験したと述べ、どの部分を永続させ、どの部分をウェイク時に再導出するかの区別が必要だとしています。マリパイム側はウェイクを約1秒、コールドスタート00と標榜しますが、これも自己主張のままで、実測のコールドウェイク遅延と実際に残る要素はまだ公開されていません。最後にマーフィー AI。研究論文の執筆ワークフロー全体を担う AI エージェント群を備えたツールで、謳い文句は、執筆、レビュー、アーネイ投稿を10倍早く、開発元は韓国城南市のマーペルインク。で、AI ネイティブなオンラインラーテックエディター、オーバーリーフの代替、位置づけられています。無料で始められクレジットカードは不要、無制限の共同編集者とのリアルタイム編集が可能で、一人当たりの課金はありません。機能は下書き作成、文脈に沿った論文レビュー、レビューアーコメントに基づく修正、ラーテックコンパイルエラーの即時修正、参考文献の検証、ビーマースライドの数分での生成を謳います。AI 論文レビューは8つのリーダーがドラフトを通読し、3つのモデルが互いの所見を検証する方式。コンパイルエラー修正はログを読んで修正案を DIF として提示し、ユーザーが受け入れるか却下するかを選びます。これらは AI クレジットで動き、スタータープランには毎月1000クレジットが無料でつきます。
ファウンダーの周南氏は過去15年で AAI や EMNLP、シグラフ、イロスに10本以上の論文を採択されたと述べていますが、これは本人の主張です。公式サイトの自己申告では、世界の研究者18万人以上、120カ国以上、月間アクティブユーザー7万人以上、月間成長率50%から100%とされています。一方でテスターの一人は、速度と共同編集の改善を評価しつつ、マーフィーガイドと書かれた先頭ページが差し替えくも消せなかったことと、AI チャットが韓国語で応答したことの2点を報告しています。カスタムテンプレートで自動エラー修正が機能するかは未確認のままで、ユーザーが最も時間を節約している工程についても回答は出ていません。
プロダクトハントで、トップビュー .AI の創業者ジェンセン氏が、トップビューモーションスタディオをローンチしました。アプリ、ハードウェア、新製品向けのローンチ動画を作る AI ワークスペースで、伝えたい内容とシーンを記述し、製品やブランド、インターフェースの参考画像をアップロードし、モーションスタイルや長さ、アスペクト比を選ぶと、AI ビデオモデルと専用のモーションデザインスキルの組み合わせが、そのブリーフを完成したモーション動画プロジェクトに変換します。ジェンセン氏は、既存の AI ビデオツールの多くが個々のショットを生成するだけで、ローンチ動画には明確なストーリーテリング、意図的なペーシング、一貫したビジュアル言語、製品ディテールが必要だと説明しています。従来はアフターエフェクツの経験か、モーションデザインスタディオへの依頼で、数週間の制作期間と高コストが前提でしたが、モーションスタディオはその品質とディテールを複雑さ、時間、コストなしで利用できるようにすることを目指します。対応領域はソフトウェア、モバイルアプリ、AI 製品、便箋用電子機器、スマートハードウェア、ブランドアナウンスメントなどです。
インディーハッカーや小規模チーム、マーケティング素材も担当する制作者には有用だという意見や、アフターエフェクツの急な学習曲線と比べて直感的だという感想がありました。一方で、用意する素材がスクリーンショット数枚と短い説明で足りるのか、音楽や効果音への対応、生成後の小規模編集、動画の再利用、ピーク時のレンダリング速度、自分のサンディアセットの取り込みなどが質問として寄せられましたが、提供された議論の中に回答はなく、これらの機能は未確認のままです。あるユーザーはプロンプトと画像を送信後にサインアップを求められ、ログイン成功後に入力内容が消えたと報告し、クレジット購入が必要か、チャットをどこから再開できるかを尋ねています。別のコメントでは、実際に動作するインターフェース画面を最初のフレームに置き、タイトルカードを省くべきだという提案や、静止画も出力するモードを求める意見がありました。価格やクレジット制度は発表文に明記されておらず、現時点では初期バージョンで、創業者はコミュニティからのフィードバックを求めています。
セイスクロは、話し手の声を音声認識で追い、スクリプトを自動でスクロールするブラウザベースの AI テレプロンプターです。従来の固定スクロール速度のテレプロンプターと違い、手動で速度を調整する必要がなく、話すペースに合わせて文字が追従します。YouTube クリエイター、プレゼンター、教育者、ポッドキャスター、コンテンツチーム向けで、動画、デモ、 プレゼンテーション、ライブ配信で使えます。主な機能は、発生した単語をフェードアウトさせながら画面中央に位置を保つ音声追跡。アドリブ中は待機して原稿に戻ると再ロックオンする即興モード。内蔵ビデオレコーダーです。録画は端末に直接保存され、アップロードされません。インストール不要で、スクリプトは端末内に留まり、文字起こしのため音声のみがストリーミングされます。料金は利用時間ベースの月額制で、ライブマイク時間のみが計測され、いつでも解約できます。無料デモは700文字まで、有料プランはいずれも初月 50% 割引で、スターターは初月5ドル、以降月10ドルで月10時間、クリエイターは初月10ドル、以降月20ドルで月30時間、プロは初月25ドル、以降月50ドルで月100時間です。全プランで無制限のスクリプト帳と、メーカーが 99% と主張する音声追跡精度、内蔵ビデオレコーダーが含まれます。60以上の言語に対応し、同一段落内で複数言語が混在するスクリプトにも対応します。開発のきっかけは、開発者がアクセラレーター応募用の創業者インタビュー動画を撮影中、固定速度テレプロンプターの速度調整に気を取られたことで、自分の問題を解決するために作ったという話です。
未解決の論点として、コミュニティから即興モードは文の途中でも拾い直すのか、キーワードを待つのかという質問が寄せられていますが、回答は示されていません。また、ウェブサイト上の体験談、撮影テイクが5本から1本に減った、ハードウェア式プロンプターと人手のオペレーターを置き換えたといった話は利用者による自己報告であり、検証された結果ではありません。
UR ピゾは、プロダクトハントで紹介されている既存アプリが録音データ、アカウント、クレジットカードを求めるのに対し、それらを不要と位置づけた Mac 向けのローカル文字起こしツールです。開発者によると、録音ボタンを押すとマイクとシステム音声が Mac 上で文字起こしされ、マシャごとに整理された編集可能なマークダウンファイルがドキュメントフォルダに保存されます。クラウドなし、ログインなし、アカウントなし、サブスクリプションなし、テレメトリなし、永久無料、MIT ライセンスというのが開発者の主張で、同種のアプリが求めるような月額20ドルの課金もありません。ただし、これらの機能説明は開発者による主張であり、検証された結果ではありません。
コミュニティのコメントでは、ログイン不要な点が売りだと評価する声がある一方で、2人が同時に話した場合にどう処理するかが質問として挙がっています。この質問への回答は提示されておらず、開発者が歌うマシャごとの整理が同時発話でも機能するかは未確認のままです。別のコメント投稿者は、クライアントの口座番号など、機密情報を口頭で共有する電話会議では、他人のクラウド文字起こし履歴に残したくないため、価格ではなく、自分のディスク上の素のマークダウンファイルこそ信頼できる形式としてこの製品を選ぶ、と述べています。
キャプリは Mac 専用の画像管理アプリで、散らばったスクリーンショットや画像を自分の Mac 上で検索できるライブラリーに変えます。開発者ラジヤ・アガババは、スクリーンショットや参考画像を保存しても後で見つけられない問題を解決するために作ったと説明しています。選んだフォルダを監視して自動的にインデックスし、端末内 OCR で画像内のテキストを抽出します。タイムライン閲覧、テキストファイル名、カテゴリーアプリ名を横断する検索、日付やカテゴリーでの絞り込み、特定の年などの日付検索ができます。見つけた画像はキャプリオから別の Mac アプリへドラッグ&ドロップでき、画像、抽出テキスト、両方をコピーまたは共有する機能、元ファイルを開く機能、表示タイトルの変更、カテゴリー変更、クイックルックプレビューもあります。対応形式は PNG、JPEG、HEC、TIFF、WebP で、MacOS 14.6 以降が必要です。
プライバシー面では OCR、検索インデックス、画像処理はすべて Mac 上でローカルに実行され、画像や抽出テキストはアップロードされず、クラウド AI も不要としています。App Store のプライバシー欄はデータを収集しないと表示されていますが、この情報は Apple による検証を受けていません。コミュニティでは非英語テキストへの OCR 対応が質問されましたが、その回答は提供されていません。一方、バージョン 1.1 のリリースノートには、複雑な画像レイアウトの文字認識と読み取り順序の改善、多言語混合言語コンテンツの認識改善が記載されています。料金は、無料トライアル中はフルアクセスでき、その後はキャプリオプロの年間 8.99 ドル、月間 1.99 ドルのサブスクリプション、または 24.99 ドルのライフタイム購入があります。 開発者はキャプリオはまだ初期段階にあり、改善を進めていると述べています。
次はアールプマイビルド。プロダクトハントで公開された捨てられたサイドプロジェクトの墓地を名乗るサービスで、放棄したアプリに永久の追悼文を公開でき、元リンク、死因、学んだ教訓、次に作っているものを記載します。各追悼文には共有功能なページ、訪問者によるバラ、高級のプロット装飾、そして週刊栄誉リーダーボードがついていて、閲覧はアカウント不要です。
週刊栄誉は閲覧がプラス1、共有がプラス2、バラがプラス3、装飾がプラス5で計算され、毎週月曜日の UTC 午前0時にリセットされます。バラは1ドル、装飾は2ドルです。ただ、追悼文の料金は情報源によって食い違っていて、発表時点の案内では1件につき12ドル。一方で製品サイトの手順説明では、レビュー後の公開は無料とされ、コミュニティ投稿でも恒久的に無料にすると宣言されています。
サイトの表示では、コミュニティ追悼文は7件。記録されたビルド時間は1万700時間です。注目の追悼文としてログロジー、2018年から2023年までが紹介され、制作者はダグバット・レヌフとルシー・バラッテです。死因は製品を磨くのに5年かかり、ブランドを仕上げる前に出荷が遅すぎたこと。教訓は、配偶者や家族、親友とはスタートアップを作るな、というものです。
コミュニティの創業者たちも体験を残しています。ランディングページを出す前に製品を磨き続けた創業者は、1週目に1枚のウェイトリストページを出していれば、数日で関心の有無が分かったと振り返っています。別の創業者は、初めての有料顧客が契約して支払いもしたのに、一度もログインしなかった例を示し、支払いが発生しただけでは製品を欲しがっているとは限らないと述べました。
コミュニティの最も盗まれた教訓ランキングは、繰り返しクリックを除外して、他の創業者が保存する予定の教訓を集計します。ただ、復活した場合に追悼文は編集できるかという質問には、回答が示されていません。製品サイトは、追悼文が偽のシグナルや変えられなかった習慣、届かなかった配信といった結末を説明し、次のビルダーに先行する知識を与えると位置づけています。というわけで、今日は Mac アプリで動くコーディングエージェントスーパーエージェントと、Mac を LLM 推論サーバーにする OMLX を見てきました。ターミナル越しではなく、コンピュータを直接エージェントに渡すという発想が面白かったですね。
そうですね。エージェントに実ブラウザや iOS シミュライトルを操作させて、ユーザーのログイン済みセッションを保ったまま動かせるというのは、これまでの使い方とはかなり違う体験です。
今日の話が少しでも参考になったなら嬉しいです。では、また次回お会いしましょう。